第一日ルカ10章2節、収穫物は多いが働き人は少ない。だから収穫物の主が彼の収穫物のために働き人をせき立てて送り出してくださるように彼に祈り求めなさい。ヘブル10章24節、また互いに顧みて愛と良い技に励み合おうではありませんか。25節、私たち自身の集会を放棄してはいけません。むしろ互いに進め合いましょう。かの日が近づいているのを見ているのですから、ますますそうしようではありませんか。第2日、エペソ1章22節、また神は彼キリストを万物の上に頭として紹介に与えられました。23節、この紹介はキリストの体であり。4章11節、そして彼ご自身は、ある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを牧する者、また教える者として与えられました。12節、それは聖徒たちを成就して、その務めの働きへと、キリストの体の建造へと至らせるためであり。13節、ついに私たちすべては、その信仰の位置に、また神の御子を知る全く知識の位置に到達し、一人の完全に成長した人に到達し、キリストの豊満の身の丈の度量にまで到達するのです。14節、それは私たちがもはや幼子ではなく、波にもて遊ばれたり、オシチェのあらゆる風によって吹き回されたりすることがないためです。この教えは誤りの体系を目論む狡猾な人の悪巧みです。15節、むしろ愛の中で真実を固く保って、私たちはすべてのことで彼すなわち頭であるキリストの中へと成長し込むのです。第3日、第1コリント14章31節、なぜならあなた方は皆一人ずつ予言することができるからであり、それはすべての人が学び、すべての人が励まされるためです。14章1節、愛を追い求めなさい。また霊の賜物を、特にあなた方が予言することを熱心に願い求めなさい。3節、ところが予言する者は、建造と励ましと慰めを人に語るのです。エペソ4章16節、この方から体全体は、その豊富な供給のあらゆる節々を通して、またそれぞれの部分の度量に応じた活動を通して、結合され、組み合わされ、体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるに至るのです。第4日、ローマ15章16節、それは私が異邦人へのキリストイエスの奉仕者となり、神の福音の労苦する祭司となるためであって、捧げ物である異邦人が聖霊の中で性別されて受け入れられるためです。第一ペテロ2章5節、あなた方自身も生ける石として霊の家に建造されて生きながら、聖なる祭司の体系となってイエス・キリストを通して神に受け入れられる霊の生贄を捧げなさい。第5日、第2コリント3章18節、しかし私たちは皆、主の栄光を覆いのない顔を持って鏡のように見つめ、そして反映して栄光から栄光へ、主と同じ形へと徐々に作り変えられていきますが、それはまさに主なる霊からです。4章16節、こういうわけで私たちは落胆しません。それどころか私たちの外なる人が朽ちていっても、私たちの内なる人は日ごとに新しくされていきます。ローマ12章2節、またこの時代にかたどられてはいけません。むしろ思いが新しくされることによって作り変えられなさい。それは何が神の御心であるか、すなわち何が善であって喜ばれ完全なものであるかをあなた方がわきまえるようになるためです。第6日、ヨハネ21章16節、イエスはまた2度目に彼に言われた。ヨハネの子シモンよ、あなたは私を愛するか。ペテロは彼に言った。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧養しなさい。イエスは3度目に彼に言われた。ヨハネの子シモンよ、あなたは私を愛するか。 イエスは彼に言われた。私の羊を養いなさい。第一コリント14章26節。それでは兄弟たちよ、どうなのですか。あなた方がいつも集まる時には、それぞれの人に詩歌があり、教えがあり、啓示があり、威厳があり、解釈があります。すべてのことを建造のために行いなさい。第一ペテロ5章2節。あなた方の間の神の群れを牧養しなさい。強いられてではなく、自ら進んで神に従って監督し、卑しい手段で利得を求めることによってではなく、熱心に監督しなさい。